ヨハネ15:26-27。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう。あなた方も初めから私と一緒にいたのであるから証しをするのである。皆さんには聖書を読んだり、また教会に来て初めて目にした言葉、耳にした言葉というのが終わりだと思います。一般とは違った意味で使われている、そんな風に感じたことがあるでしょうね。例えば愛、贖い、罪、罪人、聖徒、兄弟、三位一体、まあいわゆるキリスト教用語と言われるものです。でその中の一つが証という言葉だろうと思います。証、これは英語でテスティモニーと言いますね。証言という意味です。法廷での証言などに使われますやや改まった言葉ですが、そればかりでなくて推薦の言葉という意味でも使われることがあります。よく製品ですとか会社の宣伝のパンフレットを見ますと、テスティモニアルズっていう欄がありまして、そこに例えばですね、この洗剤を使ったらバスタブがもうピカピカになりましたとか、それからこの薬を飲んだらもう症状がもうあっという間に消えてしまいましたとか、この会社では私がトラブルに遭った時にもう迅速にトラブルに対処してくれました、そういう、推薦の言葉というものがずっと並べられている、まあ、それをテスティモニアルと言いますね。で、証、テスティモニーの他に聖書ではウィットネスという言葉を使います。ウィットネス、これは証言という意味だけでなくって、目撃者とか証人とかという意味もあります。テレビニュースを見ていますと事件事故があります。でアナウンサーがそれを報道するんですが、その後にその事件や事故を直接見た人がウィットネス、あるいはアイウィットネス、そういうふうに紹介されまして、あの時こうだったよ、本当に怖かったですよとか、そういう話をしますね。その時皆さんテレビの画面の下に例えばジョン・スミス・ウィットネスというふうにそのタイトルが出ます。証人という意味です。このように証と言いますのは目撃とか体験、そこから来た直接の知識ですね。誰かから聞いてこうだったというんじゃないんです。ウィットネスは直接体験したことを語ります。もし私たちがある事柄についてどんなに詳しく説明されたとしても、それは単なる説明だけ出して頭だけの知識で終わってしまいます。でも実際にそれを体験した人から話を聞きますと、ああそうだったんだと心から納得することができますね。例えば70年前の戦争のことですが、歴史を調べればそれがどんなものであったかわかります。詳しく調べますと日本が始めた戦争がどれだけ周りの国々の人々を苦しめてきたか、また自分の国の国民を苦しめたかが本当によくわかります。でもその戦争を実際に体験してそこをくぐり抜けてきた人たち、生き残った方々のお話を聞きますと、本当に戦争の悲惨さ、残酷さというものが身にしみてわかります。戦争はもう二度としてはいけない、そういう気持ちに導かれます。実際に体験した人の話には、それを説明する人の話にはない本当に大きな力というものがあるのです。皆さん信仰のことも同じです。私たちが信仰を持ちます。そしてそれを成長させていくためには聖書を正しく学ぶ必要がありますね。それを教えてくれる人が私たちにはいります。でもそれとともに、私はイエス・キリストを信じてこのように変えられました、私が神様に信頼してずっと祈っていましたらこんな恵みが与えられました、そのように体験を話してくれる人、 証をしてくれる人が必要なんです。そうした証に触れることによって聖書を読んで学んできたことが真実なんだ、神の言葉には力があるんだということがさらによくわかるようになります。まあ大きな集会でメインスピーカーからのお話を楽しみにして聞きに行きます。それはそれで本当に教えられるんですが、そのメインスピーカーのお話よりもその時にこの方が証をしますと言って話してくれました身近な信仰の体験のお話、その方がですね、有名な講師の先生のお話よりももっと心に響く、それが心に残るということがよくありますね。証というのは説教の前座のようなものではないのです。それはたとえ短くっても単純なものであったとしても証として独立した大切なものなのです。さて今朝の箇所ですが、ここには二つの証が書かれています。聖霊の証とクリスチャンの証です。26節、私が父の妹からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の妹から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証をするであろう。これは聖霊の証のことを言っています。27節、あなた方も初めから私と一緒にいたのであるから証をするのである。これはクリスチャンの証を言っています。先ほど触れましたように証というのは直接の知識体験を分かち合うことですね。弟子たちはイエス様の宣教の始めからイエス様と行動を共にしてきました。イエス様がなさったことをその目で見、語ったその言葉をその耳で聞きました。ですから弟子たちはイエス様のアイウィットネス、目撃証人です。人々にイエス・キリストを証しする人たちで、弟子たちはイエス様の宣教の初めからずっとイエス様と一緒にいた、だからイエス様の証人、ウィットネスになれるんだとしたら、聖霊はもっとそうじゃないでしょうか。聖霊は弟子たちがイエス様に出会うずっとその以前から永遠の先から御子であるイエス様と共にいらっしゃったお方です。イエス様が人となられた時、イエス様は聖霊によって人となられた、聖霊によって母マリアに宿られたわけですから、聖霊は神の御子が人となられたその瞬間からずっとイエス様と共にいらっしゃった。イエス様のなさった力ある技はすべて聖霊によるものです。ですから聖霊が一番よくイエス・キリストを知っておられる、イエス・キリストを最もよく証しできると言ってもいいと思います。聖霊によってイエス・キリスト、私たちに証してくださる、聖霊に勝って私たちにキリストを証してくださる方はない、そう言ってよいと思うのです。聖霊は私たちにキリストを証してくださいます。それと同時に私たちがイエス・キリストにあって何者であるかをも証してくれる。ローマの8章の15と16にこう書かれています。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのである。御霊自ら私たちの霊とともに私たちが神の子であることを証ししてくださる。神様はイエス・キリストを信じる者を聖霊によって新しく産んでくださる。神の子供としての身分を与えてくださる。そればかりではなく、信じる者のうちに与えられた神の子供としての性質を育んでくださるのです。神様はそのようにして、父が子を愛し育てるように信じる者の父となり、自分の子供、ご自分の子供を愛し育ててくださるのです。 私たちは自分が神の子供とされたことを聖書の言葉によって知ることができます。まあ、それによってある程度は理解できるんですが、でも皆さん自分が神の子供ですということを知識として知っているだけでは、もちろん知識には大きな力がありますけれども、それだけでは力にならない時があるのです。私たちは弱く誘惑に乗って罪を犯したり失敗したりします。些細なことでイライラしたりします。不信仰になってもう祈ることさえやめてしまうことだってあるでしょう。人の話を最後まで聞けば誤解も争いも生じないんですけれども、先入観でものを判断してしまって、ああそうそうなんて言って人を傷つけてしまうことがあります。もう少し忍耐すれば解決するのに、ちょっとしたことに我慢できないで怒りを表してしまうことがありますね。最初から喜んで物事を引き受けてやれば自分も他の人も気持ちよくできるのに、ついつい不満を口にしてしまう、自分の心を暗くし周りを冷たくしてしまうこともあります。まあそんな風にして罪を犯した後、失敗した後はそのことで一層落ち込んでしまう。そんな私たち自分でも、この私が神の子供とされているんだ、神様私を愛してくださっているんだ、それが分かり確信することができたら、皆さんどんなに助けになることでしょうか。昔ある国に普段から落ち着きのない王子様がおりました。で、馬車で町に出ることになりますが、そこからですね、馬車からも身を乗り出して、あっちをキョロキョロ、こっちをキョロキョロ見回すんですね。そんな時、そばにいるお付きの人が、王子様の上着を、裾を引っ張りまして、殿下、ご身分を、とこういうわけです。そうしますと、その王子様は、はっとして、背筋を伸ばし、その馬車の座席に座り直したというのです。同じように私たちも自分が神の子だというこの身分を思い返すときに、その確信に立ち返るときに自分を取り戻すことができます。人は自分が何者であるかがわからないために迷った人生を歩むのです。聖書は弱く迷いやすい私たちにいつもあなたは神の子だよと語りかけ導いてくださっているのです。これに勝る慰め励ましはないと思います。聖霊は信じるものを新しく生んでくださったお方、このお方があなたは神の子供だ、そう証言してくださるのです。これ以上に確かな証がどこにあるでしょうか。ではこの聖霊の証はどのようにして私たちのものになるのでしょう。第一に神の言葉を通してですね、聖書を単に客観的に勉強するだけではなく、私に与えられた言葉として読み、それを吸収する。その時私たちは神の言葉の中に私に対する聖霊の証を聞き取ることができるのです。第二に聖霊の証は祈りの中で与えられます。いいえ、祈りそのものが聖霊の証であると言っていいでしょう。ローマ 8-15 にありました。私たちが神様をアバ父と呼んで祈ることができる、それは聖霊が私のうちで証ししてくださるからです。これは聖霊の証、私が神の子であることの証、その証拠ですね。私たちはある時父よと呼ぶ時に、神様、どうしてこんな小さなものをそんなに大きな愛で愛してくださるのですか、そんな心を込めて呼びます。ある時には、神様、あなたの子供にしていただいたのに私はなんと無様なのでしょう、そんな気持ちで父よと呼ぶことがあるかもしれません。あるいは、あなたは私の父となってくださったのに、どうして私をこの苦しみから救ってくださらないのですか、どうぞあなたの子供を見捨てないでください、そんな気持ちで 父よ、私の父であるお方よと祈ることもあります。どの場合でも私たちが神様を父よと呼ぶとき、その呼びかけは聖霊の証です。私たちが他の人と一緒に祈って励まされるのは、この人からもあの人からも父よという呼びかけを聞きます。みんなが神の子供であるっていう聖霊の証をたくさん聞くことができるからです。御言葉と祈りの中で、その御言葉を信じ共にいる人々の中で、聖霊の証、聖霊の声を聞き続け、励まされ続けていきたい、確信を持ち続けていきたいと、そう思います。さあ最後にクリスチャンの証について見ておきましょう。26節は聖霊の証についてでした。27節はクリスチャンの証についてでした。この順序が大事です。この順序で語られているのには理由があります。それは、私たちの証は聖霊の証人があって初めて可能になるということです。私たちは聖霊の証を受けて初めて他の人に証を分かち合うことができる。イエス・キリストの十字架と復活によって罪が許された、この体験を持たないで、もし私たちが福音を語ったとしても、それは証にはなりません。神の子供とされ、新しい命に生かされている喜び、それがその人の中になかったら、それは単なる言葉の羅列、ステートメントです。決して人の心にも届かないんです。証というのは体験したことの証言ですね。ですから、イエス・キリストの救いを体験し、日々その救いの中に自分が生かされていなかったら、誰も本当の意味でキリストを証しすることができないのです。イエス・キリストの救いを私たちに体験させ、それを確信させてくださるのは聖霊です。この聖霊の証を受けてこそ、私たちは他の人にキリストの救いを証しすることができます。ですから、クリスチャンは他の人にキリストを証しする以前に、キリストについて、さらには自分自身について聖霊の証をきちんと聞いていなければならない、それに耳を傾けていなければならないのです。御言葉と祈りによってキリストの救いを確信する、自分が神の子であることを喜ぶ、そこから他の人への証が始まります。私が日本で働いていた時のことです。教会を株分けして伝道所を始めました。で、それぞれが自分の家の近くにトラクトを配りまして、伝道所の案内をしましょうということになったんです。その時、一人の姉妹がこんなふうに言ってきました。先生、他の奉仕は何でもしますから、このトラクトの配布だけは勘弁してください。そんなことをしたら、近所の人に自分がクリスチャンだって分かってしまうじゃないですか、そう言われたんですね。で、私は近所の人にクリスチャンであることを知ってもらうのが証の第一歩じゃないですか、トラクト配布はいい機会じゃないですか、そう答えたんです。彼女は最初かなり躊躇しました。でも私の言葉に最終的には従ってくれました。きっとその時、私の言葉だけではなくって、聖霊が内側で語ってくださる、その聖霊の証に耳を傾けてくださったんだろうと思います。キリストを証しするには勇気がいります。自分のうちに聖霊の証を持っていないと、それが苦痛になってしまう、圧迫になってしまうことだってあるのです。しかし、聖霊の証を内側に持つときに、証は喜びになります。イエス様は迫害を目の前にした弟子たちにこう言われました。そして人々があなた方を連れて行って引き渡すとき、何を言おうかと前もって心配するな、 その場合、自分に示されることを語るがよい。語るものはあなた方自身ではなくて聖霊である。でマルコの 13-11 です。でアメリカに住む現代の私たちには、迫害の時代のように権力者の前に引っ張り出されて信仰の弁明をしなければならない、そういったことはまあないでしょう。けれども証をしようとするときに、家族、友人、他の人にどう話していいだろうか、何をどう語ったらいいだろうか心配になるのは私たちだって同じだと思います。そんなときイエス様の言葉を聞きましょう。語るものはあなた方自身ではなくて聖霊である。自分の知識、また言葉の巧みさ、そういうものに耐えるのではなく、聖霊が私に与えてくださる救いの確信、恵みの体験、これを伝えればいいのだ、そういうことを知っていただきたいと思うのです。皆さんの家族に、友人に、知人に、職場の同僚に、家族のクラスメートに、あなたの証を待っている人がいます。証は何も立派である必要はありません。本当なら自分一人では生きていけない、そんなものがイエス・キリストに支えられて平安のうちに希望を持って今生きている、いや生かされている、そのことを分かち合えばいいんです。私たちも誰かの証によってキリストを知りました、信仰を持ちました、目的を持って生きる人生を見出しました。聖霊が私の証を助けてくださいます。証をするのは聖霊、そう信じて私たちもイエス様を証しする、その証に励んでいきたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちには聖霊の証が必要です。そして聖霊の証は私たちがキリストを証ししたいと願うところに与えられます。どうぞ私たちを聖霊の証で満たしてください。そして教会で、家庭で、職場で、グループやサークルの中で聖霊の証を分かち合うことができますよう助けてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。